特集、生駒市のお金のあれこれ、令和4年度、市の予算と補助金、2ページ、生駒市の市政運営の基本方針に基づいて決まった令和4年度の予算を紹介。また、本市には皆さんの暮らしをサポートする様々な補助金、助成金があります。今号では、その一部をジャンルごとに紹介します。予算には3つの種類があり、合わせて当初予算になります。1、一般会計、市税や国から配分される地方交付税などを財源として、福祉や教育など、市の基本的な行政サービスを行う金銭の収支。令和4年度一般会計、389億9000万円。前年度予算比 2.1% 増。2、特別会計。国民健康保険や介護保険など、特定の目的や収入、保険料などがある事業を運営するために、一般会計と分けて行う収支。令和4年度特別会計、234億2350万円。前年度予算比 4.5% 増。3、企業会計。収支を民間企業と同様に事業の収益で運営。生駒市では水道事業会計と下水道事業会計、病院事業会計が該当します。令和4年度企業会計98億110万円。前年度予算比 0.9% 減。令和4年度町の計画書。予算。令和4年度の予算が決まりました。一般会計の総額は389億9000万円で、前年度から8億600万円、2.1% の増加。今年度の財源の使い道をお知らせします。歳入は税収と交付税が大幅に増収。新年度の税収は、市税のうち市民税や固定資産税が、県税交付金のうち地方消費税交付金や株式等譲渡所得割交付金が大幅に増加。約8億5000万円の増収となりました。また、地方交付税が約9億4000万円増加する一方、臨時財政対策債をはじめとする市債は約10億1000万円の減収に、結果として前年度比で約8億1000万円増加した歳入を確保できました。歳出は扶助費、普通建設事業費が増加。人件費は定年退職者の減少に伴い約3億円減少。一方で、後期高齢者医療費や障害福祉サービス利用の増加により、扶助費は約2億円増加しました。また、清掃センターの基幹的整備改良費で2億9000万円、市役所本庁舎の非常用電源設備の改修で約3億円増加となり、一般会計の予算規模は前年度比で約8億1000万円の増加となりました。予算編成では、経常経費を抑えた健全な運営を意識。今年度予算は、今後も増加する社会保障関係費や、施設の維持管理経費にも対応しつつ、健全な財政運営を継続することを念頭に編成。また、教育、子育て支援、福祉、健康づくり施策を推進するとともに、限られた財源を有効に活用できるよう、予算を重点化、効率化しました。昨年、市政50周年を迎え、新たな一歩を踏み出します。予算の内訳、 一般会計、歳入と歳出をそれぞれ表した円グラフがあります。1000万円単位に四捨五入して表示しています。歳入389億9000万円、内訳、市税166億7000万円、42.8%、国庫支出金61億5000万円、15.8%、地方交付税48億6000万円、12.5%、地方譲与税等31億2000万円、8.0%、県支出金31億7000万円、8.1%、繰入れ金9億5000万円、2.4%、私債18億6000万円、4.8%、その他22億1000万円、5.6%、歳出389億9000万円、内訳、扶助費92億3000万円、23.7%、物件費80億4000万円、20.6%、人件費75億8000万円、19.5%、繰出資金39億2000万円、10.0%、補助費等35億5000万円、9.1%、交際費29億円、7.4%、普通建設事業費27億7000万円、7.1%、その他10億円、2.6%。グラフ終わり。一般会計の概要。扶助費、高齢者や子ども、生活困窮者などに対する行政サービス、教育や医療などの経費。物件費、事務手続きに必要な消耗品、備品や庁舎の光熱水費など。人件費、市長や市職員の給料、議員の報酬など。繰出資金、一般会計から特別会計に繰り出す経費。補助費等、予防接種など特定の事業や各種団体に対して補助・助成を行うための経費。交際費、私債・借金の償還・返済や利子の支払いにかかる経費。普通建設事業費、道路や学校の修繕など、建設事業や用地の購入にかかる経費。その他、災害復旧事業などにかかる経費。特別会計、4つの項目があります。1、公共施設整備基金、予算額1001万円、前年度比109万円増。2、介護保険、予算額92億2875万円、前年度比1億4433万円増。3、国民健康保険、予算額114億8298万円、前年度比4億1911万円増。4、後期高齢者医療、予算額27億174万円、前年度比4億3675万円増。介護保険は、介護サービス利用者増などにより増加。国民健康保険、後期高齢者医療保険は、医療機関への受診が増え、一人当たりの医療費が増加したことで大幅に増えています。企業会計、項目は3つあり、それぞれに収益的収支と資本的収支があります。そして、 収益的、資本的、それぞれに収入、支出の予算額が示されています。1、水道、収益的、水道事業サービスの提供などの運営に関わる金銭の収支。収入、28億9393万円。支出、29億8040万円。資本的、施設などの建設、取得にかかる金銭の収支。収入、2億138万円。支出、14億5177万円。2、下水道、収益的、収入、28億6247万円。支出、23億5609万円。資本的、収入、4億8316万円。支出、14億4709万円。3、病院、収益的、収入、6億1949万円。支出、5億8339万円。資本的、収入、6億2765万円。支出、9億8234万円。以上、予算についての問い合わせは、財政課、電話 0743-74-1111、内線4362。
令和4年度の主な事業。今年度の主な事業を施政方針の6つの柱に基づいて紹介します。それぞれに代表的な取り組みと予算が記されています。新は新規事業です。詳しくは4ページ右上に QR コードがあります。1、安全で安心して健康に暮らせる街。代表的な取り組み、9つあります。1、新、子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種事業。子宮頸がんワクチンの積極的な接種勧奨がなかった世代に対し、無償でワクチン接種を実施。4238万円。2、新、骨髄移植ドナー支援事業。28万円。3、新、市役所本庁舎非常用電源設備の更新工事。3億244万円。4、地域包括支援センターの運営。高齢者人口の増加に対応するための人員配置の見直しと機能強化。1億3368万円。5、新、大規模盛土にかかる調査事業。大規模盛土造成地の安全把握のための事前調査を実施。2300万円。6、橋梁耐震化事業。2700万円。7、防犯カメラ設置補助。270万円。8、新、総合防災マップの作成。495万円。土砂災害警戒区域や浸水想定区域、地震想定などを一冊にまとめた総合防災マップを作成します。問い合わせ、防災安全課、電話 0743-74-1111、内線3110。9、高齢者、障害者、交通費等助成事業。2億9350万円。交通費などに使える、生き生きクーポン券。73歳以上の高齢者や、73歳未満で障害のある人に、1人1万円相当を交付します。問い合わせ、福祉政策課、内線 7221障害福祉課内線7260。 2. 未来を担う子どもたちを育む町。代表的な取り組み10あります。 1. 産後ケア事業269万円。2. 新小中学校長寿命化改修事業4500万円。3. 新民間事業者による小規模保育所新設4800万円。4. 新民間学童保育の受け入れ強化事業。夏休み期間中だけの学童保育利用など多様化する保育ニーズに対応するため、民間事業者の新規参入を促し、学童保育の受け入れ体制の強化に取り組みます。1260万円。5. 子ども医療費助成。3億7368万円。6. 新事業支援ソフトの購入。1089万円。7. 保育所トイレ洋式化事業。2312万円。8. 学校給食センター整備事業。老朽化した施設改修や設備更新を実施。アレルギー対応食の提供に必要な施設、設備の整備も実施。2億6747万円。9. 新園支援システムの導入、保護者連絡システムの導入、計1889万円。保護者と園の負担軽減と業務効率化のため、登校園の記録管理や保護者との通信連絡などを ICT 化します。問い合わせ、幼保子ども園課内線2770。10. 新ギガスクール運営支援センター整備事業など、計1650万円。ICT 機器を活用した教育の充実を進めるため、県に設置されるギガスクール運営支援センターの活用に加え、授業支援ソフトを整備します。問い合わせ、教育指導課、内線2701。3. 人権が尊重され、市民が輝く文化の香り高い町。代表的な取り組み、8つあります。1. 多文化共生事業。講演会の開催や、奈良先端科学技術大学院大学との協定に基づき、連携して市民や市民団体と共に多文化交流事業を企画・開催します。69万円。2. 複合型コミュニティづくりの推進。600万円。3. 自治会活動支援。8983万円。4. 新体育施設トイレ洋式化等改修工事。1629万円。5. 生駒市市編纂事業。795万円。生駒市市は令和9年度に完成予定です。6. 新車椅子体験等の実施。市内総合型地域スポーツクラブなどと連携し、車椅子バスケの体験会などを実施、多種多様なスポーツの楽しみ方を体験する機会を作ります。245万円。7. 新市民活動創造支援事業。172万円。これからの生駒の街を担う多様な世代の自発的な地域での活動を促すことで、地域課題を解決するため、 人々がつながる仕組みを作ります。問い合わせ、市民活動推進センターララポート、電話756000。丸八、学びと活躍推進事業、193万円。講座やフィールドワークなどを通して、市民が主体的に学び合う環境づくりに取り組み、学びを通した交流や地域参画を促進します。地域資源を活用して様々な学びの場を作ります。問い合わせ、障害学習課、内線3710。4. 人と自然が共生する住みやすく活動しやすい町。代表的な取り組み、14あります。1. 学研高山地区第二校区町づくり推進事業、2472万円。2. 新空き家利活用促進プロジェクト。本紙12、13ページに特集されています。75万円。3. 新戸建て住宅賃貸化促進奨励金。10ページに詳細を載せています。300万円。4. 新住まい選び支援。本紙12、13ページに特集されています。30万円。5. 新賃貸共同住宅の供給、流通促進策の検討、198万円。6. 新分譲マンションの適正管理に向けた実態調査、341万円。7. 新ニュータウン再生再編事業、100万円。8. 橋梁予防保全事業、2億9900万円。9. 新衛星画像解析 AI による漏水調査業務、衛星画像を用いた AI 解析による水道管の漏水調査を行います。1005万円。10. イコマ SDGs アクションネットワークの運営、520万円。11. イコマ市営火葬場改修整備工事実施設計、2200万円。12. 公園施設長寿命化事業、2842万円。13. 新生駒市清掃センター基幹的設備改良工事、3億1649万円。令和6年度までの計画のうち今年度分。竣工から約30年が経過する生駒市清掃センターの基幹改良工事を行い、施設を延命化、温室効果ガス、CO2 も削減します。問い合わせ、環境保全課、内線2370。14. 生駒駅南口周辺都市空間再編事業、1000万円。生駒駅南口周辺の地域関係者などとともにエリアプラットフォームを構築し、公民連携で地区の未来ビジョンを策定するなど、都市空間の再編に向けて取り組みます。問い合わせ、拠点形成課、内線3811。5. 地域の資源と知恵を生かし、魅力と活力あふれる町。代表的な取り組み、10あります。1. プロモーションサイト、グッドサイクルイコマの運用、188万円。2. 企業誘致関連道路整備事業、4930万円。 3. 企業誘致施策。5238万円。4. 新商工観光ビジョン改定事業。485万円。5. 観光客周遊滞在促進事業。コロナ禍で定着しつつある身近な場所を訪れるマイクロツーリズムを推進するとともに、観光客が市内を周遊し、長く滞在してもらう仕組みを作るため、体験コンテンツの拡充やその PR を実施します。406万円。6. 食と脳と市民をつなぐワークショップ。生駒レストランの開催。地産地消のため、農家や飲食店と連携して、地場野菜を使った料理を市内飲食店で試食してもらう、食と農と市民をつなぐイベントを開きます。38万円。7. 新規就農者育成総合対策事業補助金。1275万円。8. 有害鳥獣防除事業。1112万円。9. 生駒市版エコノミックガーデニング。イージー生駒推進事業。624万円。起業を考える人や起業後間もない人が知識を学びチャレンジするための講座を専門機関などと連携し開催します。本誌16ページで、本取り組みの一環として実施する、生駒営業塾、生駒ローカルビジネスハブを掲載しています。問い合わせ、商工観光課、電話 0743-74-1111、内線 2261、10. 新反応反 X 支援事業314万円。必要な食料を自給しながら自身のやりたいことを続けるライフスタイル反応反 X の推進に取り組みます。気軽に脳に触れられます。問い合わせ農林課内線2160。6. 持続可能な行政運営を進める町。代表的な取り組み、7つあります。1. 新インターネット系情報インフラ環境の更新、6700万円。2. 新行政手続きのオンライン化、3581万円。3. 地方税統一 QR コードの導入に向けたシステム改修。令和5年度からの地方税統一 QR コードの導入によるキャッシュレス化に取り組みます。1322万円。4. 新戸籍情報システム改修業務。3216万円。5. 市営住宅長寿命化推進事業3160万円。6. 新スマートシティ地域デジタルトランスフォーメーション推進事業674万円。先端技術や ICT による効率的効果的な地域サービスを実現し、生活の快適性や利便性など、新たな価値の創出に向け、スマートシティ構想を策定。町内体制構築や市民向けに対話の場を設けるなどし、意識醸成と新たな事業の創出を目指します。問い合わせ、デジタル推進課、内線3210。7. 新公共施設マネジメントシステムの導入、540万円。 施設運営にかかる経費や回収履歴などを一元的に管理する仕組みを構築するためのシステムを導入します。問い合わせ、行政経営課内線4310。市民サービス向上などを目指します。
令和4年度の補正予算3億3720万円。新型コロナウイルス感染症以下コロナ対策として補助金の補正予算が国で成立しました。生駒市でもこれらを活用し、感染拡大防止や市内事業者支援などを中心に令和4年度補正予算を計上。その一部を紹介します。その他の補正予算での支援事業などは、市のホームページをご覧ください。詳細のわかる QR コードが7ページ右上にあります。事業者への支援。問い合わせ、商工観光課、内線2261。チャレンジ生駒未来資金。コロナ禍において市内で新たなチャレンジをする事業者を支援します。事業費3000万円。新型コロナウイルス感染症対策融資制度。コロナの影響を受けている事業者のため、利子補給や信用保証料補助を実施します。事業費1180万円。先飯生駒プレミアムキャンペーン。これまで193店舗が参加した先飯生駒プレミアムキャンペーンを昨年度に引き続き実施。コロナの影響を受けた市内事業者を先払いで支援できます。事業費4000万円。市民の皆さんの暮らしに関すること。コロナ禍に対応した運営を目指します。貸し出し用ハンディターミナルと電子書籍を追加購入。地域に出向いて図書の貸し出しができるハンディターミナルのほか、電子書籍を購入します。事業費451万円。問い合わせ。図書館、電話 75-5000。 地域コミュニティへの移動販売等サービス導入。コロナの影響で買い物が困難になる中、歩いて行ける集会所、公園などの身近な拠点で買い物などができる機会を提供するため、民間業者と連携した移動販売事業の仕組み、買い物支援ネットワークを構築します。事業費61万円。問い合わせ、地域コミュニティ推進課、内線2060。窓口申請タブレットの導入。タブレットでマイナンバーカードを読み取ることで申請書が作成できる窓口申請ツールを導入し、市民サービスと事務効率の向上を、市民課、国保医療課、介護保険課、子ども総務課、健康課の5つの課で目指します。事業費1080万円。教育、医療、福祉に関すること。感染症対応救急車の購入。車内での感染を最小限に抑えるための隔壁や濃度計付きオゾン発生器を積載した救急車を購入します。事業費4096万円。問い合わせ、消防本部警防課、電話730119。感染者等移送支援事業。コロナ禍において PCR 検査の受験などが必要で、 医療機関などへの移動手段がない人を対象とした移送サービスを引き続き実施します。事業費198万円。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線7370。小学生を対象にした適応指導教室を新設。生駒南第二小学校に小学生を対象にした適応指導教室を設置することに加え、オンラインツール、オボイス、OVICE を活用したバーチャル空間上の仮想教室を開設。不登校の子どもたちが様々な人との関わりや体験を通じ、安心して自分らしく過ごせる居場所や生き方を見つけられるような取り組みを進めます。事業費1314万円。問い合わせ、教育指導課、内線2701。暮らしをサポートする補助金。住宅の賃貸化、エコ改修、耐震化など、空き家の流通促進や住宅の有効活用のため、戸建て住宅の賃貸化や住宅のエコ改修、耐震改修工事、解体工事、特殊建築物の耐震診断にかかる費用の一部を補助。また、持続可能な街づくりを進めるため、クリーンエネルギーシステムなどの設置に必要な費用も一部を補助します。補助額の算出に使用する費用は税抜き金額。注意、契約前に申請してください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。一部を除く。詳しくは市のホームページで確認するか問い合わせてください。住宅の耐震診断費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅。併用住宅、住宅部分が過半を占めるもの。長屋住宅なども含みます。耐震診断者、1級建築士、2級建築士、木造建築士。補助額、診断費用の3分の2、上限額は2万円。募集数、30件程度、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み、問い合わせ。5月16日月曜日から直接建築課へ。内線3461。住宅の耐震改修工事費用。対象、住宅の耐震診断費用と同じ。補助額、募集数。工事費用の 23%。上限額は50万円。12件程度、申し込み順、事前申請が必要です。補助を受けるには、耐震診断を行った補助対象の住宅で、改修工事後の住宅の耐震性能を市の定める基準以上にすることが必要です。基準など詳しくは問い合わせてください。申し込み問い合わせ、5月16日月曜日から直接建築課へ、内線3461。住宅の解体工事費用。対象、平成12年以前に建てられた3階建て以下の住宅。併用住宅、住宅部分が過半を占めるもの。長屋住宅なども含みます。耐震診断を受けて倒壊の可能性が高いと判断されたもの。補助額、 解体工事費用の 23%、 上限額は50万円、募集数30件程度、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月16日月曜日から直接建築課へ、内線3461。住宅の省エネ改修工事、対象平成20年1月1日以前に建てられた住宅マンションなどの窓必須、床天井壁の断熱改修工事、費用が50万円を超える工事、改修工事の請負契約日が令和4年4月1日以降の工事、補助額工事費用の3分の1、上限は市内業者の場合50万円、その他30万円。募集数25棟程度、申し込み順、申し込み問い合わせ、5月16日月曜日から直接建築課へ、内線3471。戸建て住宅賃貸化促進奨励金、対象戸建て住宅で省エネ、耐震、バリアフリー、水回り設備など100万円を超える改修工事を行い、工事着手後1年以内に賃貸した所有者、個人、奨励金額50万円、募集件数6件、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月16日月曜日から直接都市計画課住宅政策室、内線3361。特殊建築物などの耐震診断費用、対象市内にあるマンション、店舗など多数の人が利用する建築物、補助額診断費用の3分の1から3分の2、上限額は133万3000円。募集数1件、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月16日月曜日から直接建築課、内線3461。ブロック塀などの撤去工事費用、対象倒壊の恐れがあるブロック塀、補助額撤去費用の2分の1、上限額は15万円、募集数20件程度、申し込み順、事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、5月16日月曜日から直接建築課、内線3461。エネルギーを作るシステムの設置費用、対象太陽光発電システムとヘムスに家庭用リチウムイオン蓄電システムか V2H システムを組み合わせた3つのシステムを導入する人、 V2H だけ単独補助もあります。詳しくは市のホームページで確認してください。設置済みのシステムがあり、追加でシステムを導入することで3システムが揃う場合も対象になります。補助額1、太陽光発電システムヘムス、家庭用リチウムイオン蓄電システム、上限15万円。2、太陽光発電システム、ヘムス、V2H システム、上限20万円。募集件数、 予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ。5月16日月曜日から令和5年3月31日金曜日に SDGs 推進課内線2121。汚水を浄化する合併処理浄化槽。対象、50人層以下の浄化槽を自ら住む住宅に設置しようとする人。設置場所が補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助額、募集件数。合併処理浄化槽を設置する場合の例。5人層、38万4千円。6から7人層、46万2千円。8から10人層、58万5千円。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替え時に加算される補助金。宅内配管工事費補助。最大30万円。撤去費補助。最大9万円。募集件数。予算の範囲内で申し込み順。申し込み問い合わせ。直接下水道課。内線3561。建築士と一緒に物件見学ができる住まい選び相談スタート。中古住宅の購入を検討したくても、事前に確認しておくことがわからない。見た目は気に入ったけど理想の住まいにできるだろうか、など不安な点が多いもの。建築士と物件を見学し、専門的なアドバイスが受けられるサービスを始めます。対象、市内の戸建て住宅、中古の購入希望者、アドバイザー、建築士、相談の流れ、1、市内で気になる中古物件を自分で見つける、2、建築士による住まい選び相談を申し込み。3. 物件見学。申し込みから7日後以降で調整。費用、1回2000円、2時間程度。申し込み、5月16日月曜日から、市のホームページの申し込みフォームから、都市計画課住宅政策室。見学希望日は申し込み日から1週間以降の日で複数お願いします。希望に添えない場合もあります。アドバイスポイント。予算に応じてリノベーションやリフォームがどの程度できそうか。耐震や断熱などに関して注意すること。目視で確認できる土地や建物の状態に関することなど、建物の欠陥や劣化、耐震診断、具体的な改修提案など、調査や設計が必要なことは対応できません。問い合わせ、都市計画課住宅政策室、内線3361。ニュース、移住相談窓口を設置します。生駒市ってどんな町？どういう視点で住まいを探せばいいの？など、本市に移住を考える皆さんの疑問に、市の職員がオンラインで答える移住相談窓口を新たに設置します。対象、生駒市への転入を検討している人、相談時間、オンラインで1世帯につき1時間以内。実施日は希望をもとに調整し決定。申し込み問い合わせ。市のホームページの申し込みフォームから、都市計画課住宅政策室。 不妊、不育、子宮頸がん、子どもの予防接種。不妊症、不育症の治療費など、妊娠、出産や子どもに関する費用の一部を補助します。必ず応募要項を確認し、申し込んでください。申請に必要な書類などは、健康課窓口か市のホームページで入手してください。不妊症・不育症の治療費、子宮頸がんワクチン接種費を補助。第一子の一般不妊治療費。対象、妊娠を希望し、一定期間性生活を行っているにもかかわらず、妊娠せず、医療機関で不妊症と診断された次の条件をすべて満たす夫婦。6つあります。1、法律上の婚姻をしている夫婦か、事実婚関係にあるもの。2、治療期間と申請日に、夫婦のうちいずれか一方が本市に住民登録している。3、夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者か被扶養者。4、夫婦のいずれもが本市が付加する市税を滞納していない。5、妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。6、産婦人科など国内の医療機関で不妊治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けたことがある。助成内容。令和4年1月1日から12月31日に、産婦人科など国内の医療機関で、第一子にかかる一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき上限5万円。なお、期間中に妻が43歳になった場合、誕生月までに要した費用が対象です。特定不妊治療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、胚の提供による治療は除きます。奈良県では特定不妊治療費の一部を助成しています。助成金を受け取ることができる期間は通算5年度まで。申し込み、令和5年1月15日日曜日までに、当日消印有効、申請書兼請求書に必要書類を添えて、郵送、簡易書き留め、または直接、健康課。直接の場合は、閉庁日を除く。不育症治療費。対象、不育症と診断された一般不妊治療費助成対象の1から5と次に該当する夫婦。産婦人科などの国内の医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦。助成内容。平成28年4月1日以降に、産婦人科など日本国内の医療機関で不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1年度につき上限15万円。助成金を受け取ることができる期間は通算5年度まで。申し込み、治療が終了した日、出産または流産の判定日から3ヶ月以内に必要書類を添えて、郵送、簡易書き留め、または直接、健康課。なお、 不育症の女性は治療途中の申請ができません。必ず治療終了後に申請してください。子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの接種費。対象、平成9年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた女性で、17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日に、任意接種、自費で子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの接種を受けた人。女性内容、子宮頸がんワクチン、HPV ワクチン、接種1回につき1万2000円。申し込み、令和5年3月31日金曜日までに、当日消印有効。必要書類を郵送または直接、健康課。必要書類や手続き方法の詳細は、市のホームページか個別通知6月中旬送付予定を確認してください。小児がんなどによる予防接種の再接種費用を補助。骨髄移植などによる予防接種の再接種費。対象、小児がんなどの治療、骨髄移植などに伴い、定期予防接種で得た免疫が低下・消失し、再接種が必要と判断された人。女性内容、令和4年度内に再接種した費用。申し込み、令和5年3月31日金曜日までに直接健康課へ。対象に該当するかや必要書類申請方法など、詳しくは個別に説明します。女性を希望する場合は、再接種を受ける前に必ず相談してください。以上、不妊・不育・子宮頸がん・子どもの予防接種に関する問い合わせ、健康課、電話 0743-75-2255